イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
はい、スマホのボタンが効かなくなってきました。岩崎です。
僕たちがやりました。結構盛り上がってきてます。池田です。
はい
はい、ということで、はい、いやね、世の中いっぱい気になることありますけれども ね、
本当ですね。
一番興奮することってピザを頼んだ時だよね。
何そんな
面白いね、サンドウィッチマン、ね、
サンドウィッチマン面白いですね。今いつ見ても面白いです。今は深夜ラジオとかやってるんですよね、サンドウィッチマンさん。
ジャンプをね、
はい、テーマにして
まあ、漫画家さんを呼んでね、はい、やってますけどね、はい、さあ、
そこから話は繋がらないって言うん
ですよね。別にいいじゃない、
はい、びっくりだね。サンドウィッチマンからどうやってこの後の話繋げてくるのかなっていうすごい悩ましかったですよ。
こういうほら適当にね、はい、転がしていくとこぼれていくことがありますから、ね、はい、そういうの拾って拾い食いしていくということですけど、まあ特集ということで、
はい、
種ラジではね、はい、まあ、イベントコミュニティに関する、まあ話をつらつらとしているんですけれども、ちょっと一遍しっかり考えておきたいなというか、
はい、
まあ、定期的にこれちょっと気になるなということを話したいと思うんですけど、一応ねタイトルに、
はい、
まあ、コミュニティとか、
はい、
イベントのことについて、
はい、
まあ、考えて、
はい、
こんな風に作りたいなとかこういうことしたいなっていう、はい、そういう、まあ、種を探してるラジオなんですけど、
はいはい、
そもそも、
はい、
コミュニティっていうのを、
はい、
僕らがどう思ってるのかとか、
うんうんうん、
イベントってどう思ってるのか、
はい、
まあ、思ってるっていうかイメージしてるコミュニティとかイベントってどういうものなのかなっていうのを、
はい、
まあ、ちょっとなんか話できるといいなと思ってまして、
はい、
最近あのコミュニティって言葉がすごくこう、まあ、厳しく言うと氾濫してるっていうか、
そうですね、いろんな使われ方がされている 、
まあ、いいことだと思うんですよ、
はい、
やっぱりそのなんていうか単に人が集まってるとか、
はい、
集客したっていうことではなくて、
はい、
その人たちが相互作用を起こしながら何ができるかとかを考えたり、
はい、
まあ、そこで一緒に活動する、
はい、
そういうことを考えるっていうことが大事だから、まあ、コミュニティって言葉は、
はい、
まあ、震災の時もあったと思うんですけど、
うんうん、
そこに住んでる人たちがその目に見えないコミュニティをどう大事にするか、
はい、うん、
逆に言うと壊れちゃうとかね、
はいはいはい、
そういうことも問題になったりもしてたから、
はい、
そのコミュニティって自分たちにとって何なのかって考えることは大事なことなんで、
はい、
コミュニティ作りってとてもいいことだと思うんです、
うん、
でそれに付随した形で人が集まるイベント、
うん、
ある種そのもうイベントをしないと商売的にも難しいとか、
はい、
やっぱ本屋さんもイベントやるし、
はい、
まああまねくものですよね。何かもの作ったらそれに関してイベントやるってのも当たり前のことだし、
うん、
コミュニティ作りで何か新しい企画考えたいなと思ったらまず人を呼んで話し始めましょうみたいなことが優先されたりするので、
は
い、
うんうん、
まあ、コミュニティとイベントっていうのはまあ結構有機的に結びついてるんじゃないかなっていうイメージも、
はい、
まあ、あったりするんですけど、はい、まあ、これ一般論、
はい、
で、まあ、イベントを実際にやってらっしゃる岩崎さんに、
はい、
ちょっとそのなんていうかな、こんなコミュニティ作りがしたいとか、
はい、
こんなイベントが私は好きですみたいな、
はいはいはい、
そんな話をちょっとしてもらえたら嬉しいなと思っていて、
はい、
まあ、もっと細かく言ったらその後でね、その夜会の話とかもあると思うんですけど、
はい、
まあ、そんな話まで行ければ言っていただければ嬉しいなと思うんですけど、
はい、
まあ、そのコミュニティとかイベントについてどんな風に思っているのかなっていう、
僕はもう最大限の解釈をして、さっきのもう池田さんの話の中にも出てきたんですけど、イベントは人の集まりに過ぎないと思ってるんです。
イベントは人の集まりに過ぎない、
人の集合体のことをイベントだと僕は捉えていて、うん、だから例えば飲み会も僕は一つのイベントだと思っているし、何人かでミーティングをすることもそのための場であるんだったらばイベントだと思っているし、なんか人が2人以上集まった場はイベントと捉えていいんじゃないかなと思っているっていうのが プラス、なので一般の人がイメージするイベント、それは何だろう、トークイベントとかワークショップとかなんかコンサートとかそういうものももちろん含むんだけど、それ以外のもっと小規模なものも僕はイベントとして捉えているっていうのが考え方です。
うん、まあ、なじゃあ、まあ人が2人以上いればイベントだということだよね。はい、イベントのじゃあなんていうか要素っていうのはどういう、人が集まってるように何がありますか？
もう人が集まっていて、まあ一つ目的ですかね。それぞれの目的を一つにしている人が集まっている場っていうところですかね。だから
目的は一緒じゃなきゃダメなんだ。
難しいところですね。それぞれみんな捉え方は違うけど、その場を一緒にいるっていうことは何らかの目的があってのことだと思うんですね。それはもちろんその人と一緒にいたいってことも目的だと思うし、なのでそういう意味だと、だからそうか、そういう意味だとあれだな、主催をする人がいるっていうのも一つ大事なのかもしれないですね。
おお、なるほど。
主催をする人が自然発生的に2人3人集まったのはもしかしたらイベントと言わないかもしれない。誰か発起人としてこれをやろうと思う人がいるってことがイベントの要素なのかもしれないと今話しちゃって思いました。
まあね、そのイベントから今話し出しましたけど、
はい、
なんでこんな話わざわざしてるかっていうと、
はい、
やっぱさっき言ったそのコンサートだってイベントだし、はい、ま、何球技大会だって
イベントだと思うんですね。
イベントですよね。
はい、
で、まあ それがイベントじゃないって話ではなくて、
はい、
まあ、岩崎さんが、
はい、
まあ、ある種手がけてみたいとか、
はい、やろうとしている
いうふうなもののイベントってなんだろうかっていうふうなことだと思うんですけど、
はい、
でそのなんていうかな、まあ、イベントの定義というか、岩崎さんイベントを使って何がしたいと考えてらっしゃいます？
はい、イベントは基本的に僕がやっているイベントは人と人がつながるきっかけ作りなんですよね。ちょっとじゃあそこから僕のイベントの紹介をさらっとしていければと思うんですけど、僕3つ今主にやっていて、夜会ってさ何回も話させていただいてるテーマを決めて少人数で集まって一つのテーマについて語らい合うイベントっていうのが一つ目と、あと初体験の会っていうみんなでこう初めてやること、初めて体験することをみんなで一緒にやるっていう、まあいろんなところに行ったりとかいろんなところでご飯食べたりとかそういう企画ですね。それがもう一つで、あと最後はゆとり旅って言って、まあ、30歳以下の人たちで特定の場所を選択して、そこを街歩きして、で街歩きして見つけた魅力的なものとかを後でシェアするみたいなイベント、その3つを主にやってるんですけど、基本的にまあテーマを設定してそこに参加した人同士がそのイベントが終わった後も何らかの形でつながりを続けるってことが僕の目標ではある。人のつながりが生まれ、さらに発展すると、そこから新しいプロジェクトとか新しいイベントが生まれてくれればいいなっていう、その種を植えるっていうのが僕自身が主催しているイベントの目的、大きな目的だったりします。
岩崎さんと一緒にパートナーを組むっていう人の、はい、を探してるっていうことも含まれてるの？
まあそういうのがあってもいいなと思いますけど基本的にどちらかというと僕主客っていうか主催者側と参加者っていう分け方をあんまりしたくなくて、参加者全員フラットでみんながこう双方向に話せる、だから参加者全員が同じ目線で同じ距離感で話せる場っていうのを作りたいので、一応その話が滞ったりした時にフォローとしてファシリテーションというか話を振ったりとかいろんな人に振ったりとかしますけど、基本はもう本当一人の参加者のつもりでその場にいたいなっていうのが正直なところなので、
まあさっき最初に喋ったコミュニティってあるじゃないですか。
はい、
今の岩崎さんのお話だと、
はい、
イベントを、まあ、はい、作るのは、
はい、
人と人のつながりのきっかけであるよと、
はい、
で毎回今イベント、
はい、
違うテーマでね、
はい、
やってるから、
はい、
そうすると毎回毎回新しい人をつなげるっていう風なことを、
うん、
やっているということなのか、
はい、
例えばその同じテーマでね、
うん、
例えば根津について考える会を、
はい、
まあ、100回ぐらいやるとすれば、
はい、
まあ、ずっと同じテーマだから、
うん、
まあ同じ人が来たりとかね、 まあ、あの人の知り合いなんだみたいな感じで、まあ、ちょっとずつ輪が広がってることも、はい、いくこともあると、
はい、
そうすると、一個のテーマを、うん、まあ、掘り下げていく手も、
はい、
そのコミュニティを作るっていう意味ではいいと思うんですけど、
はい、
まあ、無論そのテーマに乗らない人は来れないっていうのもあるのかもしれないけど、うんうんうん、その辺で言うと、
はい、
まあ、毎回毎回新しい夜会テーマでやってるっていうのは、
はい、
そのなんでなんですか？
実は継続してやってたのも実はあって、八重洲夜会っていうのは月に1回を多分5回ぐらい連続で毎月やってたんですよ。
八重洲、
あ、屋根線夜会です。
屋根線
エリアの屋根線をテーマに設定した夜会っていうのは連続してやっていてそこは実はもう一つプラスアルファでローカルコミュニティを作りたいってなったんですよ。地域ごとの地域におけるその人との人とのつながりを作って、そこで明確にその、コミュニティをその場で作りたいっていう意識を持って実はそれをやっていて、僕コミュニティっていうのはさっきイベントは人の集まりだって言いましたけど、コミュニティは継続している人の集まりだと思っていて、
うん、
ずっとその同じ人とか、まあ、プラスどんどん人が加わっていってもいいんですけど、継続して人の、集まりっていうのはだからイベントの連続みたいなものがコミュニティの一番のかな。
うん、
全然別のイベントだったりするとその人も変わってきちゃうんで、またコミュニティではないですけど、ある一定の参加者がいつと同じであるイベント、その場の連続みたいなものがコミュニティだと思っているので、そういう意味で連続してイベントをやることでここでコミュニティが作れたらいいなっていうのが、その屋根線夜会の中では構想としてはところですね。なのでそこも含めて考えてはいたんですけど、連続してそのいろんな違うテーマをやっているのは僕自身の基本的に興味があるテーマを設定させていただいているので、僕自身の興味が移ろっているから、まだまだやりたいテーマはあるんですよ。やりたいテーマどんどん出てくるんだけど、それをやっていくには時間も追いつかないし、いろいろとスケジュールがどんどん埋まっていくしっていう状況もあったりするんで、仕方なく、まあ、新しいものにどんどん切り替わっちゃってるっていう。
うん、
ですね、
なるほど、
はい、
まあちょっとね、改めてイベントとか、まあ、我々がそのイベントの種を考える、
はい、
コミュニティの種を考えるっていう、まあ、ラジオやってるから、
はい、
そのことを、まあ、意識できると、
はい、
よりいいのかなと思っていて、
うんうんうん、
まあいろんな形がね、イベントコミュニティあるので、
はい、
限定しないでいいと思うんですけど、うん、なんていうのかな、例えばですけど、
はい、
その岩崎さんのやってるイベントは、
はい、
自分的に成功なのかとかね、
はいはいはいはい、
あとコミュニティを作りたいということで、屋根線夜会をやっているっていうことだけど、はい、実際集まりはどんな感じなのかなっていうあたり、はいはいはい、ちょっと聞いてもいいですか？
そうですね、じゃあ逆先に後者の方から言うと、初期屋根線夜会初期は10人とか12人とか、もともとのつながりがあったりしたので、そこ経由で
知り合いだった人もいると、
はい、集まってくださって、でも回を重ねるごとにやっぱり減っていきましたね。そこは何だろうな、まあ、基本的に屋根線のおすすめスポットを紹介してもらったりとか、屋根線で最近あった事件とかニュースみたいなものをシェアしてもらうというのが目的のイベントになったんですけど、なんか多分あんまりそこを求めて参加する人がどんどん減っていったっていう。
月1ぐらいですか？
月1でやってましたね。毎月一定の、そうですね、やって決めてやってたんですけど、どんどん人は減ってって、うん、結局最終的に人が3人いかなくなっちゃったんで、中止にして別の方向を考えたっていう、
なるほどね、
感じですね。
そうか、まあでもね、コミュニティというとまた難しいんだけど、
はい、
屋根線という中での話題ってそれこそやっぱ毎日いろんなものが、
うん、
ニュースはあるでしょうし、
はい、
まあ、関連する書籍だって月に1冊以上はきっと出ていますよね、うんうん、雑誌だって特集もきっとしていると思うから、そういう意味では話題に事欠かない場所だけども、
うん、
それでまあ、コミュニティを作るっていうのは、うん、まあ今の中だとちょっと難しかったみたいなところも、
そうですね、
うん、
なんか基本的に夜会ってそのテーマ一本で何ですか、人を集めるっていうところがあって、だから初対面の人ばっかりだし、 事前に、まあ、ゲストを招く会もあったりしますけど、うん、そうじゃない会は基本的には本当テーマに興味がある人だけが集まるから、うんうん、どういう人が来るか分かんないっていうのがありますけど、屋根線夜会については、まあ、コミュニティ化を目指す以上どういう人が参加するかって結構その参加者側の視点からするとキーになってくるところがあると思うんですよね、
うん、
みんなで一緒に何かしらのなんだろう連続してやってるものだからこそ、今日はこの人が来るんだ、次回はあの人が来るんだみたいなので、そのなんですか、集客も作用してしまうというか、
うん、
だからまあそこら辺が本当だから継続していくんだったらば、もしかしたら屋根線の有名人とか呼んだ方が良かったのかもしれないし、
うん、
単純にその屋根線のテーマ、屋根線っていうテーマ一本を掲げただけだと、うん、連続して人を集めるのは難しいんだなっていうのは、
うん、もうちょっとじゃあテーマの中だけど、
はい、
バリエーションをつけたりとか、
はい、
人を呼んだりとか、まあまあ、会場をどこか変わったとこにするとか、
そうですね、場所変えるとかありでしたね、
うん、そういうことはできたかもしれない、
食べ物変えるとか、
うん、あと継続的に皆さんが集まっているっていう状況を作るってことは、
はい、
まあ、それが何かみんなで目標を持つとかね、
はい、
そういうことがなんかいる気もするなとは思うんですよ。お客さんとして来てるだけだと、
はい、
仲間として何かしようっていうことにね、なかなかならないかもしれないから、うんうん、そんなこととかも考えたりしてますか、まあ、してましたか、
まあ、その点は、まあ、共通のテーマとか共通の好みがある人が集まっているっていうところが、
うん、
そこにつながればいいなぐらいは考えてましたかね、
うん、なるほど、
まあ、そういうの割合が高い、そのでっかいテーマについてやるよりは、よりニッチなテーマを設定して、その好みの振れ幅が小さくなるようにしてたところはあるかもしれないですね、
うんうんうんうん、なんかこういうアクション、まあ自分もその仲間だから、
はいはい、
これやりたいとかっていう話もあったりするんですか、
これやりたい、
これやりたい、まあ、さっき、
はい、
別な回でしたけど、
はい、
メディア作ろうと
か、あ、そうですね、
盛り上げようなんっていう企画もありましたけど、
はい、
そういうふうなことも、
はい、
その屋根線夜会として、
はい、
やっても、まあ、
あ、そうかもしれないですね、
そういう同じことかもしれないとかね、
結構そうですね、そのイベントの先の目標みたいなものを意識し始めたのは結構最近のことなので、
うん、
本当に自分の好きなテーマで会をやればいいやって思ってたところはあったんで、
うん、
最近になってちょっと意識が変わったところかもしれないですね。
なるほどね、はい、ということでちょっと今回は、
はい、
まあ、コミュニティというか、まあ、自分の、
はい、
まあ、やりたいこととか、
はい、
まあ、それのやりたいことの中にコミュニティとかイベントどういう位置づけなのかって話をちょっと岩崎さんに改めて、
はい、
実際にイベントやってらっしゃる岩崎さんに改めてちょっとお聞きしました。
あ、そうだ、一個だけいいですか。
あ、どうぞ。
そう、イベントについて僕大事にしてることがあって、
はい、
で書き出したのは3つだったんですけど、誰でもできるっていうこと、まあ、主催側ですね、
うん、
誰でも主催できるってことと、
うん、
誰でも参加できるっていうことと、
うん、
いつでもどこでもできるってことを結構大事にしてるなっていうふうに思いました。
さ
っきの夜会初体験なんかゆとり旅っていう3つについては、うん、それは何だろうな、フラットというか、主催側僕じゃなくても共通のフォーマット、テーブルを囲んで一つのテーマを持ってきてっていうのができるし、そのテーブルの場所は別に根津のここの場所じゃなくても、あなたのお家の中でもいいかもしれないし、どっかの公民館を借りてもいいかもしれないしってことで、どこでもできる。あと、まあ、夜会っていうふうに夜には絞ってますけど、別に日にちはいつでもいいしみたいなことができたりとか、あと、まあ、誰でも参加できるっていうのは一応まあテーマを設定してるんで、そのテーマに興味がある人にはなりますけど、そのテーマのパターンをいろいろ増やすことによって必ずやその自分その参加者の方視点で見たときに興味のあるテーマに参加できるって意味で、誰でもできる、誰でも参加できる、いつでもどこでもできるみたいなことは結構僕はイベントをやっていく上では大事にしていることかなというふうに思っております。
それはじゃあ岩崎さんがやってる、
はい、
まあ、イベントということちょっと語弊があるかもしれないので、
はい、
まあ、岩崎さんがやってる夜会、
はい、
この夜会が世の中にどんどん増殖したらいいなみたい な、 なんかそんなイメージなんですかね。
はい、
なるほど。
基本的にその型みたいなのを作るの僕は好きだなっていうふうに自覚してるんですけど、うん、その型を本当にいろんな人、なんか自分の発信とかも基本的に型で考えてシリーズ化して継続してるみたいなの結構多いんですけど、うん、そういう思考が強いですね。うん、型とか仕組みとか。
なるほどね。
はい、考えたり、うんうん。
なるほど。
そんなことが僕のイベントとかコミュニティの考え方、イベント感、うん、コミュニティ感かなと思います。う
んうんうん、なるほど。なんか今日伺ったらね、このまた最近こういうこと考えてますみたいな、
はい、
進化してる面もあるかと思う。
そうですね。目標を設定してるのは結構以前になってからですね。うんうん、
まああとね、このラジオをやりながらとか、はい、いろいろ考えることとかね、
そうですね、
あると思いますので、
はい、
まあこうだって答えがなかなか出るもんじゃないんですけど、
はい、
まあ、今本当にいろんな人がイベントとかコミュニティのことを考えていて、うん、どうやったらみんながこう、なんていうかな、まあ、コミュニティとは言えないけれども、ゆるくつながる仕組みをどうやったら作れるかなとか、それやっぱり今の時代なかなかこう会社でも家庭の中でも居場所がないとか、
そうですね、
居場所、まあ、そこじゃなくてもいいんじゃないかとか、
うん、
まあ、安全な選択肢というか、
はい、
第三の場所みたいな、ね、うん、ことができるといいなっていう意味では、そういう場所を、ね、作れる手法が、
うん
うん、まあ、見つかったらいいし、うん、そういうことを手助けできたら、
そうですね、
まあ、緩くね、
うん、
生きられる場所も見つかるかなっていうことだと思うので、
はい、
まあ、そんなことの一助になればと、
うん、嬉しいですね。
を真面目なこと言ってますけども、
いい、ありがとうございます。
まあまあ、そんな風なことをちょっと、
はい、
またね、
はい、
いろんな形でお話できればと思うので、
そうですね、
まあ、このちょっと考え方面白いなとかね、
はい、
またお話できれば、
うん、
ちょっと固くて抽象的ではありますけど、イベントとかコミュニティのことについてお話ができればなと思いますので、
はい、
今回は岩崎さんのコミュニティイベント感について特集させていただきました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。